相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
相場さんなんか最近ハマってることがあるんです
ね。ハマってること、津田さんがハマってることあるんだよね。
あ、私もありますよ。
さっき聞いたよ。
そう、私筋トレにね、もう4年ぐらいハマってるんですけど、
すごいよね、
今日も実は脇腹とお尻の筋トレをしてからここに来ました。
うんうんうん、写真を見せてもらったけど、はい、すごいね、本格的だよね。
どこに向かってるか自分でもよくわからないんですけど。
今俺鼻水出ちゃった。
すいません。
ごめんごめん。それでなんか新聞載った？
あ、はい、ね、あのちょっとスポーツ紙の一面で。
一面で。
はい、
津田まりな、お尻鍛える。
お尻を鍛えている私がちょっと競馬の予想をするみたいなことだったんですけど。
すごいですね、馬のお尻と一緒だ。
失礼しました、ね、本当に
筋肉もりもりでね、
はい、
で俺の関心事ってのはね、やっぱりね、あの多くの人に株のなんだトレード教えてるし、
はい、
これ番組でもさ、はい、結構全国で20億人ぐらい聞いてるんでしょ。これ
20億人、そうです、
ね、スタッフが言ってた、うん、そうそうそうそう、ね、うん、でその人たち、はい、やっぱ教えてるわけだから、
はい、
塾生も3000人いるしさ、
はい、
たくさんリスナーもいっぱいいるからね、なんていうかな、株のトレード上手になってもらうっていうのがこう関心事なんで、ずっと寝ても覚めても起きても
皆さんに上手になっていただ
く、なってもらう、うん、それでいつも考えてるわけですよ、で自分はもうできるわけ、
はい、
例えば移動平均線がなくても自分はできる。ただね、ロウソク足ないと株価分かんないからできないんだけど、いくらなのか分かんないからさ、なんか鉛筆転がすしかないんだけど、あのね、自分はできるんだけど、やっぱりみんながどこができないのかってのを探って、で移動平均線を最初5日線つけて、20日線つけて、62線つけて、でまあいろいろ増えていったり、こうここだだとかいろんなこう練習方法とか編み出して、で今もね、津田さんにも分かってもらえるような内容になってきたんだけど、最近ね、ちょっと今日は言えねえんだけど、あのそのなんかね、みんなにあの上手になってもらうためのいろんな仕組みがね、大きく前進したの。
そんな仕組みが、
うん、考えた。
相場さんご自身で
考えたの？考えたの、すんげえ、もう多分ね、俺のね36年の中で、
はいはい、
年は56だけど36年の中で大ヒットんで、でそれが完成に近づきつつある、
はい、
うん、で今ね、あの前のプロントでさ、ラジオ日記の前にプロントあるじゃん、
ありますね、
あそこ一生懸命ね、こう完成間近のものをね、もっとこう精度を上げるためにやってたっていうのがね、マイブームだから、とにかくそれを仕上げるのにも、はい、あの朝も夜も、トイレでさ、便器座った状態でパソコン持って、だからこのパソコン、これね多分金がいっぱい、
やめてください、それ本当にもう
どこでも持ち込んで、それを完成させる、あの準備まだ発表できないんだけど、ね、
ということはもう間もなく、いずれ完成して、
間もなく株塾生には、
はい、
こうグワーッとこうちょっとあの、ま、チラッとこの間やったんだけど、それをもっとやる、
楽しみですね。
そう俺も楽しみで、
はい、
もうね早く番組終わってね、それやりたいぐらい、
すいません本当に番組来ていただいて、
ご飯ももう食べてる暇じゃなくて、
はい、
もうとにかくそれを早く完成させたい、
それが今一番の関心事というか、大変なことなんですね、
う
ん、
あともう一個都はるみだな。
あの番組始まる前に、うん、番組ディレクターに、うん、ゲストに都はるみ呼べないかなっておっしゃってましたよね。
そう、今ね、はい、自分のカラオケのレパートリーを一個増やしたわけ、先週さ、週末札幌に出張だった、はい、公演があって、
はい、
で飛行機の中、
はい、
そして、旅館の中、はい、風呂の中でずっと都はるみの歌をね
、はい、
あれだよ、なんだっけ、あなた変わりはないですかって、あれね、北の宿から、は
い、
北海道だから、
はい、いい歌
ですね、もうね俺200回は歌ったね、は
い、
もうかなり仕上がった、
はい、
うん、これをやっぱりマイブームの2番目に
もう一つ都はるみさん、はい、ということですね、
すいません、そんなことでマイブームでした、
はい、ありがとうございます、ね、
はい、
さてこの番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中、詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組 YouTube ライブのファンローリングチャンネルでも同時配信しています。 動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。オンデマンドは登録制になっていますので、番組サイトのバナーからお願いします。そして番組ホームページからは随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営する株式会社ファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ、このコーナーでは足元のマーケット環境を分析し、今後の見通しを伺ってまいります。それでは今日の相場振り返ってまいりましょう。
はい、俺その前にさ、さっきマイブーム語りすぎてさ、宮古晴美なんか歌ったからさ、はい、1分超過してんのね。
大丈夫です。はい、それはね、最終的に帳尻を合わせますので。
わかりました。
は
い、じゃあ今日のいつもの原稿お願いします。
はい、15日の東京株式市場で日経平均株価は3日続伸し、前の週末と比べ298円55銭高の 22,169 円11銭で取引を終えました。連日で年初来高値を更新し、昨年12月4日以来およそ4ヶ月ぶりに心理的節目の 22,000 円を回復しました。中国の景気改善期待やアメリカ金融機関の好決算を背景に、12日のアメリカ株式相場が上昇。ヘッジファンドなどの海外短期筋が中心となり、日本株にも相対的な出遅れ感を意識した買いを入れました。東証一部の値上がり銘柄数は全体の9割近くを占めました。中国人民銀行が12日に発表した3月末の人民元建て融資残高の増加などを受け、中国の景気改善に対する期待感から投資家のリスク先行姿勢が強まりました。業種別東証株価指数トピックスの全33業種が揃って上げ、とりわけ海運や機械といった景気敏感株の上昇が顕著となりました。上値では個人投資家や地銀など国内機関投資家による利益確定売りも出ましたが、株価指数先物への断続的な買いが相場を支えました。また15日からワシントンで始まる日米物品貿易協定 TAG 交渉を警戒した動きは限定的だとの見方が多く、13日にはムニューシンアメリカ財務長官が通貨安誘導を封じる為替条項の導入に意欲を示したことで、東京外国為替市場で円相場は一時1ドル112円台まで円安ドル高が進行。株式市場でも嫌気する動きは広がらなかったとの見方もありました。東証一部の売買代金は概算で2兆3924億円。売買高は12億2562万株。東証一部の値上がり銘柄数は1910で全体の 89% を占めました。値下がりは190、変わらずは41銘柄でしたというところなんですが、
そうですね、はい、私のセオリーでいくと、はい、日足がね、はい、日経上に抜けたので、とりあえずは、売りか買いかというと買いなんですね。抜けたから、はい、うん、ただねちょっと心配がある。
心配、
まず一つ大きく上げたから明日一旦ちょっと下げてみせるかもしれないというのが一つ、はい、もう一つはねニューヨークダウなんですよね。
ニューヨークダウ、
ニューヨークダウは月足週足日足ともですね、はい、上が詰まってんだよね。26,500ドルというところで詰まってる、ちょっと見ますか。
はい、ね、チャートご覧いただきましょう。
ニューヨークのチャート見ていただくと、はい、週足、はい、これは、18年の第1クォーター 26,500 円、そして、18年の第4クォーター、これも 26,500 円、はい、今ちょうどそこに並んでるから、
あ、
これはもしニューヨークがここで足踏みしちゃうと、はい、日経も当然響いてくる部分があるんですよ。 そこはだから日経抜けたけどっていうのが一つ、それから、抜けたんだけど抜けたら基本的にはセオリーは買いです、は
い、
まずだから抜けたらついていくっていうのが基本的に過去30年40年見れば強いです、
はい、
ただアメリカが引っかかってるっていうのがありますから、そこ考えるとやっぱり今になったらもう買うとしたら明日の寄り付きで買うしかないわけだから、はい、アメリカを見てからっていうのも今回に関しては いいのかなという感じがします。はい、それから、
ニューヨークダウ、同じところでいつも抑えられてるじゃないですか。うん、3度目じゃないですか。
は
い
は
い、3度目。逆にそこを抜けてしまったら。
たらもう、そうだ、そういう、さすがトレーダー。その通り。抜ければね、はい、まあ、買って、弱かったら切っちゃえばいいんだから、まずは、買いでしょうね。抜けてくればね。抜けた場合はね。ただ、月足、週足、日足が全部詰まってるから、これしっかり抜けるかどうかですね。はい、それとね、為替もそうなんだよね。112円を、今いくらだ？
はい、
112円を超えられるかどうかっていうのが、やっぱり、問題がありますね。今ちょっと、見てみましょうか。US ダラーね。
はい、今、111円の。
うん、そうなんだよな。
後半ですね。
そうなんですよ。
12.93ぐらい
ですかね。これ112円っていうのが一つこう壁になりますので、はい、そこを超えられないと週足でもですね、日足でもちょっと一回足踏みするんですよ。はい、これ見てください、今出てましたね。これ日足過去、ここだな。今年、前のここですね。ここだってはラジオの人わかんないけどさ、
ね、
何ヶ月か前、半年ぐらい前に112円がありました。
はい、ありました。
そこから円高に進んで、はい、今もう一度112円トライです。はい、だから、ここを抜けたら私もね、ニューヨークが抜け、はい、日経はもうすでに抜けたから、為替が112円をしっかり陽線1本、あるいは2本超えてくれると非常に買いにとっては楽ですね。
はい、
俺実はね、112円ちょっとでね、1億円ぐらいね、ドル円持ってんのよ、買いで。
そうそう。
いい
んですか？
いいのいいの。持ってんのよ。
はい。
銀行に勧められて買ったわけよ。それで、はい。それは構わないんだけど、だからそこ超えてくるとちょっと嬉しいですね。
超えていった場合、112円をしっかり超えていった場合、上値の次、目処ってどれぐらいになりそうなの？
なんかなんでそんな詳しいこと聞くんだよ。
ちょっとすいません。個人的に気になってしまって
個人的に気になった。わかりました。それはね。
申し訳ありません。
俺もし答えられなかったら大変なことになるです。その後は、ここの辺だよね。
やっぱり直近の高値。うん、
直近の高値です。はい、直近の高値。チャート見ていただくと、はい、直近の高値って分かっていただきますね。
ありがとうございます。
他の分析なんですけれども、はい、実は、はい、今日これちょっと目玉だと思うんだよね。
何ですか目玉、
目玉なんですよ。ゲゲゲの鬼太郎の目玉親父。鬼太郎
じゃなく似てますね。
似てるだろう、
はい、
実はね、目玉。はい、ドル円の、冷やし112円の節目を超えられるかどうかというのが一つなんです。
はい、
次に、週足。
週足で。
そして月足が、なんていうかな、下世話の言葉で言うなら3文字で、やばい。やばい。
やばい。
やばい。
ドル円の週足と月足がやばい、はいはい、
それを今ね、津田さんと一緒に見るんだけど、はい、これ今出てますのが、はい、ドル円の週足です、
はい、
ここにですね、ほとんどの移動平均線が集中してる
ギュッと集まってますね
集まってるギュッとねでドル円の、月足見ていただくと見て、はい、ほらすごいでしょ
ギュッてなってますね
これリスナーの皆さんねドル円の月足後でこれ番組終わったら見てください、
はい、
ね、全部の線がね、
はい、
100ヶ月移動平均線除いて全部が牛どこじゃないよこれは、
ね、絡み合ってますよね
絡み合ってちょっとエッチだね
そうですか、
うんうん、しかもね絡んでるっていうよりはこう平行にくっついてるから
くっついてこうギュー
そうですということは何かが上に行けば全部上に行く、はい、何かが下に行けば全部下に行くつまり大相場の前兆、
はい
なんですよ。過去ね、ギュッとなった後、はい、広がるわけさ。
広がりながらどちらかに離れていくんですよね。離れていく。
その後また、ギュッとくっついてくるわけだ、はい。で、また離れていくわけなんで、週足、月足、ドル円においてギュッとなってますから、これはいずれですね、どちらかに大きく動いていく。
はい、
そしてね、今やってきたんだけど、月足で60ヶ月線までくっついたのはね、2006年以来。だまだ津田さんなんか生まれてないんだろう。
生まれてませんね。ありがとうございます。
それからね、緑まで。緑っていうのは20週とか 20ヶ月とかまで、はい全部がくっついたのは、2012年以来で、2012年に緑、赤と緑とがくっついたのは、2012年以来で、1ドル80円から120円までいった。80、120だったらこれ、人財産じゃなくて、本気で買ってったらこれ、はいはい多分二財産できちゃうぐらいのドル円の動きだったんですよ。
私も本気出そうかな。はい、
本気出してよ。
すいません。
なので、はい、これね、津田さんもそうだし、リスナーの皆さんも、ドル円の週足、月足、そして日足を注視しながら、
はい、
どっちに離れていくのか見ていただくと、当然これ円安に動いたら日本株って基本的には上がっていく。全部じゃないですけどね。はいそんなところです。それから金。 ですね、うん、男だから金に語んなきゃいけないんだけど、ニューヨークの金ね、はい、冷やし5本線、5本っていうのは多分あれだよな、なんだ、5日線だとか、はい、20日線だとか、そんなの含めて5本が、はい、平行に揃ってきたんです、
はい、
で平行に揃うっていうことはどういうことかっていうと、さっきお話したようにどれか1本が下に向かえば全部がバラバラバラ、
平行にザバラバラバラっていくわけですもんね。
今平行っていうのは画面後で見てください、こう、はい、真横に5本、はい、5本の移動平均線が真横に揃ってるから、
横張って
そうです、はい、しかもくっついて、はい、だからどれかが上に上がれば全部バラバラバラっといって、はい、いわゆる私の本に書いてあるパンパカパン、
パンパカパンになる、
全部の線が上を向く、はい、全部の線が上を向く手前っていうのはこの後テーマになりますが、はい、4つ平行に並んで、それが1本上に上がり、2本上に上がり、3本上に上がり、4本上に上がり、うわーっていく、あるいはその逆、うんうん、ですからニューヨーク金もそろそろ動き出す、これは実は週足も月足も同じです。
それってもう早くなんとか波に乗りたいって私なんか思ってしまうので、うんうん、
はいはい、
もうたい焼きの頭も尻尾も全部取りたいって思ってしまうんで、うん、ついついちょっとこう先走っちゃうんですけど、
うんうん、
しっかり
見た方がいい、
動き出してから、
動き出した方がいい、
タイミング見
て、観察して、うん、動き出したから、で、からでも大きく動くから、はい、動き始めてからでも十分かなっていう感じがしますね、はい、だからまとめると今日はね、はい、いろいろ日経が抜けて、買ってる人は非常に元気で、よろしいんですけども、まあニューヨークが、月足週足日足とも2万6500ドルに引っかかってるっていうお話、
はい、
それから、ドル円が週足も月足もやばいん
で、やばいっていう、
ね、何年以来ぐらいの動きですから、はい、そこを、それから金もね、ちょっと見定めていった中で次についていくのは非常にいいです、はい、という感じで、今買ってる人はまあ持ってたらいいよね、
はい、
5日線が川端さんになるまで、
川端さんになるまで、
う
ん、でも
ただ今日大きく上げたから川端さんになると半分ぐらい利益食っちゃうから、
はい、
3日線が折れたぐらいか、で一回切っておけば、
はい、
私はね一応日経持ってたんだけど、CFD だったから、
はい、
土曜の朝かな、金曜の夜中に切っちゃって、
はい、
結構儲かった、それでも。ただあれもうちょっと持ったら今日もう一本取れたんだ
本当ですね、
だけどダメダメ、たい焼きの頭と尻尾は
くれて、くれてやらないと
ダメですから、ね、なんでそこでものすごく喜ぶのやっぱり全部取りたい人でしょ、今の喜びを見たら ね、
すいません本当にね、
なんかそんな感じですかね、
はい、わかりました、はい、以上相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言、
さあこのコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。相場さん、今日のお話は何でしょうか。
あ、その前に、
はいはい、
なんかほらリスナーがさ、
はい、
なんだっけ、なんとかなんとかっていう銘柄、
あ、そう、先週ね、
エボラ
6191のエボラブルアジアを持っているリスナーの方からの、うん、ご相談で、うん、どうしましょうかっていう話だったんですけれども、うんうん、はい、で相場さんは買いで持ってらっしゃって、
はい、
相場さんもこれで多分上というよりは下で、
うん、
うんっていうようなお話で、
そうね、
はい、
そのリスナーの方のご質問はまあ買いで持ってたんだな、
はい、
だけど多分これ俺この動きだと下がると思うから一回切った方がいいよ、は
い、っていうようなアドバイスをねされたんですけど、うん、実際その後またメールいただきまして、
はいはい、
実際切ったら
切って
さらにその後下げまして、
よかった、
よかった、ね、
利益取れたんでしょその人
は、そうですね、
ね、よかったよかったよかった、
はい、ありがとうございます。
俺4月29日誕生日だからよろしく。
お待ちしてます。はい、
さて、
はい、
今日のテーマはですね、得意な場面の元を認識できるようにする。今俺気持ち込めて言ったでしょ。
はい、
演歌の練習したからさ、気持ち入った。
宮
古アルミの練習したから、得意な場面の元を認識できるようにする。
はい、得意な場面の元ってそもそも何ですか、
うん、パンパカパンにバーッと広がっていくじゃない、
はい、
ちょっと天井からこう逆算こう戻っていくわけ、
はい、
今天井ですげえ上がってると、これ取れたらいいなと、はい、取れたらいいなと、うん、じゃあ少しずつ天井からここまで大きく上げたこう元にこう戻っていくと、
はい、
大相場の大元はどうなってんのかな、
あ
っていう
答えから逆算していくっていう作業ですか。
ほら津田さんがね、
はい、
ほら立派な政治になってると今、
はい、
でアナウンサーだからなそれを持っていくとさ、あ、はい、お父さんとお母さんどんな感じなのかなとか言って、
だいぶ遡りましたね。
おじいちゃんどうで、先祖はどうなのかね、坂の上田村麻呂かなとか、
違います、
中野上の王子かな、
違います、
645年として大化の改新、
そうですね、はいはい、
そういうふうにこう、辿っていくわけですよ。はい、そうすると意外と面白いことがわかる。今津田さんちょっと見ていただきましょう。はい、リスナーの皆さんにもね、もう一回説明します。思いっきり下がるときっていうのは、はい、一番上に60日線があって下がってる。はい、その下に20日線があってずっと下がってる。その下に7日線とか5日線があって、その下に陰線がずーっとあるわけです。これが下落ですよ。はい、これはもう、下落なんです。で、上がってる時はこの逆ですよ。一番下に62日線があって、上を向いていて、その上に20日線があって上を向いていて、できれば20日線と62日線は離れてた方がいい。
はい。
うん。その上に5日線があって、そしてその上にローソク足があって、全部陽線なわけだ。で、それがずーっと続いて、大暴騰。その逆は、大
暴
落ですよ。じゃあ、大暴落が始まる前の線の並びと、ロウソク足は、大体いつも同じなんだよ。はい、納得した？
納得しました。
俺、ノーベル賞取れる。
もう取ってるんじゃなかったでしたっけ？
ちょっとさ、俺と何回組んだ？いや、だいぶ、俺のこと分かってきたね。
すいません。
うん。OK, OK。吉本だっけ？あ、ホリプロだよね。
吉本さんじゃね
え。ホリプロです。さて、そうするとね、今、津田さんと見ている、はい、日経平均の1993年10月の日足、はい、
93年
の10月から11月までね、
はい、
暴落したんです。
大変な暴落
でした。大変な暴落でした。日経平均がですね、2万円ちょっとから1万7000円、
はい、
当然今お話したように下落のパンパカパンに、
そうですね、
移動平均線になってますね、はい、そしてその根っこをたどっていくと、うん、ここだよ。
あ、
つまり緑、つまり20日線と7日線と5日線がばらけて、
はい、
ばらけて、どんどんばらけていくから暴落になるわけだ。
はいはいはい、
つまりその大元は、20日線と5日線、と7日線がくっついてるわけ。
ギュッとしてますね。
ギュッとしてますね。そして、暴落のためには、そいつらの上に60日線がないと暴落ができませんから、はい、ということは、暴落の前は上に60日線がある。
あ、
その62線の下で、20日線と5日線と、なんで俺今こう脇こうやってんだろうな。20日線と5日線と、7日線が比較的くっついた状態である。
ギュッとしてる。
ギュッとしてる。できれば青が下ちょっと見たらいい。
はい、
そしたらだって当然、青は一番上に来るの大変なんですよ。青って62線が一番上に来るには、いろんな経緯があって、徐々に下げてきて一番上に62線があるわけですから、はい、そうなってるともうほぼこうセッティングされたっていう状態になってる。うん、はい、で、その下に3つの線が、くっついてれば、なんていうの？あとは、5日線が下に離れていく。そして下がる。それに続いて7日線が離れていく。そして、20日線と5日線と7日線はくっついたのが徐々に離れて下に向かっていく。上にもう62線があるから、まあもう、あとはくっついていくだけで62線は。うん、こういう見方。まとめると、大暴落の前には、62線が上にあり、その下に20日線と5日線と3日線がギュッとなってる状態で、下に陰線で抜けたら、とりあえず打ってみる。その時に暴落ってわかんないけど、打ってみたら、気がついたら、なかなか川端さんがやってこなかったから、
はい、
結果暴落。つまり暴落を当てることって難しいんだけど、一番上に62線がないと厳しいし、
はい、
川端さんまで持ってたら暴落だったっていうのが実際やってる実感。あ、
結果として暴落になったっていうことですよね。はい、
だからどこで追加を入れるかって話だね。はい、次のお話です。
はい、
今度は、見てください。先ほどの暴落のさっきの根っこのとこです、
はい。
根っこのとこはどうなってるかっていうと、上に62線があって、20日線、5日線、7日線がくっついてるけど、その前は実は、一旦ね、ロウソク足が62線の下に潜り込んで、一、はい、回上げたけど62線を超えられないで負けて、線が揃って、その後なんですよ。
じゃあその一回試しに行くところで、
うんうん、
もうちょっと様子を見て待たなきゃいけない
っていう。いけないということです。次にね、今度上がっている。
はい。パンパカパンの。
ええ。津田さんに見ていただいているのは、リスナーも後で画面で見ていただきたいんですが、
はい、
95年の11月から、96年の1月まで、ものすごく上げました。日経平均はですね、17,500-16,000円から21,000円近くまでいった、
はい。
これも暴騰ですよ。
そうですね。
これ、暴騰してても暴騰してるわけ。
暴騰してても暴騰するんですよね。うんうん、
これは、 一番下に60日線、はい、その上に20日線、その上に5日線、はい、7日線、その上に5日線です。じゃあそのご先祖様をずっと辿っていくと、辿っていくと、辿っていくと、やっぱり赤と、赤っていうのは5日線と7日線と20日線がくっついてる、ここくっついてるわけです。
ついてますね。ね。
でね、実はその上にね、青があるのよ。あれ？おかしいのは、暴落の時は上に青があるんだから、暴騰の時は下に青が、
下にあるんじゃないんですか？
違うんですよ。
なんで？
暴騰の根っこというのは、下げが終わって、でぐじゃぐじゃに下げが終わった後、はい、しばらく横ばいを続けた後暴騰するわけだから、はい、暴騰の根っこは青の下にあの 緑と赤と黒、つまり20日と、7日と5日があって、はい、その3本が青を抜け62線を抜けていくから、青が62線が一番下に来るわけだから、
あ、青を抜けてこうクロスして抜かしていくっていう、そのクロスが大事っていうことですね。
クロスが大事です。ここが根っこなんです。
はい、
うん、あの青が一番62線が一番下にと来たとこだとね、結構ねそこそこ上がっちゃった後になっちゃうんですね。
はいはいはい、
うん、じゃあ、今見ていただいている冒頭の根っこを出すとここなんです。
はい、
そうすると今あの津田さんには見ていただいてまして、リスナーに後で見ていただきますが、これわかんない。先ほどの暴落の前と同じなのよ。
その似てるんで。
似てるでしょ。
私これ。
これ双子だもん。
なんかこう、しかも、
今ちょっと、今反応し、反応し、今双子。さっきの暴落と、チャ、はい、暴落の前のチャートと、冒頭の前のチャート、双子、はい。ほぼ同じでしょ。
そうなんですよね。ね、しかもなんか私だったら、これこう、似てますし、うん、はいはい、上に切り下がってて、下がるのかな、はい、こっからとか思ってしまいそうなんですけど。
そうです、そうです、そうです。もう一度ね、今、これが冒頭の前です。
はい、
暴落の前が、これ。
似てる。
似てるでしょ。俺も今喋ってて気がついた。あ、嘘だ。知ってるから書いてきたんだけど。これね、だからここで暴落暴騰を決めずに、どちらに抜けるかを待つことです。
はい、
そして、現在この暴騰前のチャートでは、20日線と7日線と5日線が、ぐにぐにゅってくっついてるじゃないですか。はい、真上に青があるから。このまま20日線と5日線と、が、上に上がっていくと、すぐ上に青があるから、
はい、
すぐに抜けるから順番が逆転できる。
あ、
で、このまま下がっていくと、上に青があるから、あとは赤と黒と緑が下がりゃいいんだ、は
い。先に下がっていけばいいってことです
か？ここですよ。だからちょっと津田さんも、あのリスナーの皆さんも、ここの部分はちょっと切り抜いて、はい、あの、家に天井とかトイレとかもういろんなとこに貼っといて。
目につくところに。
これ、冒頭暴落の前がこれなんです。
あ、
同じなのよ。だこれで冒頭だと決めていくと暴落の場合もあるし、
はい、そうです
ね、暴落って決めてやると冒頭の場合もあるし、
ただ この場面見慣れておくことでどっちかに大きく動き出すタイミングだっていう準備はできますからね。はい、
それでね、
はい、
今のドル円の、
はい、
あだろ、週足と月足がこれだから、
これですね。
そうなんだよ、
まさに今日の話につながりました。
そうなんだよ、つながったでしょ。あ、はい、俺も今日考えてたんだよ。
気持ちいい、
今日は、はい、気持ちいいでしょ。
はい、
うん、そうなんです。はい、
さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この後パンローリングチャンネルでの延長配信ですが、今日は今聞いたお話を
やりましょう。じっくりやりましょう。
チャートでじっくりとと
ことん15分やろう、
はい、実践的なお話をじっくりと
14分、
はい、聞きたいと思います。はい、ぜひこの後のパンローリングチャンネルでの延長配信もお付き合いください。はい、よろしくお願いします。それではリスナーの皆さん、また来週です。この番組は相場志郎の株塾を運営する株式会社ファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。さあ、それでは相場さん、最後の締めをお願いします。
ではみんなでいきます。それでは株は技術だ。